はいはい、皆様お久しゅうございます。梅サーティーです。常に頑張って一日一章読んでいこうとこう言っているにもかかわらずですね、今回もプチッと間を空けてしまいまして、誠に申し訳ございません。やる気はあるんですよ。そしてみんなが聞いてくれているということも分かってるんですよ。でもですね、これ無理なんですね。生活上ね、この時間を割くことができないことがこれ多々あるんですね。なのでね、そういう風になってしまった時は、ああ、あいつ忙しくやってやがんな、頑張ってやがってるなと、こう思って優しい目で見守っていただきたいと、こう思っております。毎回こうやって期間が空くたびに謝罪の言葉を述べている梅ですが、皆様どうか見捨てずによろしくお願いいたします。ということで、今日も一生読んでいこうと思います。ですね、そういえば、この前言っていたどうして梅がクリスチャンになったのか、また次回ということで。それでは、一章読ませていただきます。新改訳聖書。旧約聖書の創世記第50章。ヨセフは父の顔に取りすがって、泣き、父に口づけした。ヨセフは彼のしもべである医者たちに父をミイラにするように命じたので、医者たちはイスラエルをミイラにした。そのために40日を要した。ミイラにするにはこれだけの日数が必要だった。エジプトは彼のために70日間泣き悲しんだ。その喪の期間が明けた時、ヨセフはパロの家の者に告げて言った。もし私の願いを聞いてくれるのなら、どうかパロの耳にこう言って伝えてほしい。私の父は私に誓わせて、私は死のうとしている。私がカナンの地に掘っていた私の墓の中に、そこに必ず私を葬らなければならないと申しました。どうか今私に父を葬りに登って行かせてください。私はまた帰ってきます。と、パロは言った。あなたの父があなたに誓わせたように、登って行ってあなたの父を葬りなさい。そこでヨセフは父を葬るために登って行った。彼と共にパロのすべての家臣たち、パロの家の長老たち、エジプトの国のすべての長老たち、ヨセフの全家族とその兄弟たち、および父の家族たちも登っていった。ただ、彼らの子供と羊と牛はゴシェンの地に残した。また、戦車と騎兵も彼と共に登っていったので、その一団は非常に大きなものであった。彼らはヨルダンの向こうの地、ゴレン・ハータデに着いた。そこで彼らは非常に荘厳な立派な哀悼の式を行い、ヨセフは父のため7日間葬儀を行った。その地の住民のカナン人はゴレン・ハータデのこの葬儀を見て、これはエジプトの荘厳な葬儀だと言った。それゆえ、そこの名はアベル・ミツライムと呼ばれた。これはヨルダンの向こうの地にある。こうしてヤコブの子らは命じられた通り父のために行った。その子らは彼をカナンの地に運び、マクペラの畑地の洞穴に彼を葬った。そこはアブラハムがヘテ人エフロンから私有の墓地とするために畑地とともに買ったもので、マムレに面している。ヨセフは父を葬って後、その兄弟たち及び父を葬るために彼と一緒に登っていったすべての者とともにエジプトに帰った。ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らは、ヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれない、と言った。そこで彼らは言づけしてヨセフに言った。 あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさい、と。今、どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いた。彼の兄弟たちも来て、彼の前にひれ伏して言った。私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を計らいましたが、神はそれをいいことのための計らいとなさいました。それは今日のように多くの人々を生かしておくためでした。ですから、もう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけた。ヨセフとその父の家族とはエジプトに住み、ヨセフは100歳まで生きた。ヨセフはエフライムの三代の子孫を見た。マナセの子、マキリの子らも生まれて、ヨセフの膝に抱かれた。ヨセフは兄弟たちに言った。私は死のうとしている。神は必ずあなた方を顧みて、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。そうして、ヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださるから、その時、あなた方は私の遺体をここから携えて登ってください、と言った。ヨセフは100歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし、官に収めた。と、50章はここまででございます。最後の方、噛みまくってすみません。この創世記というものは、この50章で完結でございます。次回からは出エジプト記というものになります。この創世記はね、地球が生まれた、誕生した部分からこのヨセフの死までの、枠組みになってるんですけどね、実に様々なことが起きてましたね、この創世記。今俺たちが生きているこの地球上の仕組みというか枠組みというか、そういうもの全てが集約されているような、そういう、単体というか束ねられたものというか枠組みというものにここはなっていたのではないでしょうか。こういうふうにね、聖書というものは一個一個枠組みの中に本当に実に様々な出来事が書かれているので、読んでいったら本当にわからない部分もやっぱり多々ありますが、面白いと思います。そして何よりもこの聖書っていうものはね、うちらが生まれる前から、もうそれはずっとずっと昔から、みんなに読み継がれている読み物であると、そういうものなのでね、これは一冊手にして自分で俺の神々の言葉ではなく読んでみるというものもまたこれ大事なのかなと、一家に一冊、一人に一冊、そういうふうに聖書が普及してきてですね、みんなに神様の愛が多く広く伝わっていくように、あなたの隣にも神がいるんだということをね、この聖書を読んで感じてもらって、心の安らぎというか心の指針というか、そういうものにねしてもらえたらいいなと、こう思っております。それとね、今までの埋め合わせというか、梅がここ数日サボっていたこの埋め合わせを今日これから頑張ってしていきたいと思います。ということで、今日は一日一章ではなく一日何章アップできるか挑戦ということで、梅の 時間の許す限りこれからタイムリーにどんどんどんどん載せていくので、今これをオンタイムで聞いてくれてる皆様、次また何分後かに更新されてるブログをお楽しみください。ということで、とりあえず梅30でした。ではまた。